スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。お彼岸です。京都市内は残暑の出口がまだ見えない状況が続いていますが、京丹後をはじめ各地から秋の到来を告げる彼岸花の便りが届いています。あと少しの我慢でしょうか。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めまして、おはようございます。第61回ゲストは京都十二薬師霊場会会長の大釜大順様、そして事務局長の野沢智行様、お二人にお越しいただいております。今日は朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ、確かに朝夕は少し過ごしやすくなったんですけれど、まだまだちょっと昼間はね、日中は暑いという、まあ、そんな感じかなというふうに思うんですけれども、今日は本当にお忙しいところありがとうございます。早速なんですけれども、この京都十二薬師霊場会、私も実は初めて知ったんですけれども、こちらのご紹介をお願いできますか。
はい、京都十二薬師霊場会、まあ、大昔からあるんですけれども、まあ、京都駅の近く東寺様から、一番北の端は岩倉の大長寺さんまで十二か寺の薬師如来をご本尊とするお寺の霊場で、まあ、皆様のご健康を祈念しているところなんですけれども。
ありがとうございます。大釜さんは現在京都薬師如来霊場会の会長という立場なんですけれども、はいはい、簡単にプロフィールといいますか、お願いできますか。
私は京都十二薬師霊場会第一番札所になるんですけれども、
はい、
稲葉堂平等寺というお寺の住職を務めさせていただいております。はい、まあまあ下京区四条烏丸のすぐ近くということですのでね、割とお参りしやすいところかと思いますので、はい、まあ、皆様お越しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。この番組2回目ということで、はい、本当にもういろいろとお世話になりました。事務局長の方もお願いしますか。
はい、私は事務局長を務めさせていただいております、野沢智行と申します。7番札所の宗林寺という寺の、住職もさせていただいておりまして、場所は丸山公園、の中にあるという、はい、まあ、今では本堂しかない小さな寺ではございますけれども、非常に高台寺千代院と、観光名所もあるようなところでございますので、ぜひ、お参りに、来ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。野沢智行様ということで、まあ、2回目出ていただ
きました。そうそうそう、ありがとうございます。
本当にお世話になりました。ありがとうございます。それでは京都十二薬師霊場会についてちょっとさらにこう詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、歴史はかなり古いとこう聞いてるんですけれども、平安時代にかなり、そのお参りが盛んであったというふうにちょっとホームページなんかでも紹介されてたんですけれども、そのあたりまでこう遡った形で、ご紹介いただければと思うんですが、
はい、まあ霊場会、まあ、霊場と言いますと皆さん、まあまあ代表的なのではお四国とか西国さんとかありますけれども、その御朱印を、集められるっていうのが、はい、一番に思い浮かぶところかなと思うんですけども、どうも十二薬師霊場、まあその頃は薬師参りとか、 まあ、平安時代で薬師参りとか、薬師巡りとかいう形で言われたようですけれども、うん、ご利益参りが中心だったようで、
はい、
皆さんの、まあまあ健康を祈願されるお参り、ですから十二か寺をお参りして1年間の健康を祈るとか、うん、まあまあご家族の方、お身内の方のご病気の平癒を願うとか、うん、そういったのがもともとの始まりやったと思うんですけれども、古くはまあ平安時代からなんとなく始まってきたのが、うん、しっかりした形として記録に残り始めるのは江戸時代の初めぐらいになります。まあ江戸時代に書かれたので一番古いのは薬師霊場記というのが、1600年代にも書かれてまして、その中に、はい、京都十二薬師しっかり書かれておりまして、
はい、
まあ、皆さんのお参りがあったようでございます。それがもう今の御朱印の順拝なのかどうかというのはちょっとここでは何とも私も言えないところですけれども、うんうん、皆様の健康を記念するようなお参りの形での霊場というのがその頃から、まあ、平安時代からずっと、今まで、まあ、途中中断もありますけど、まあ、無事に伝わってきたかなというのがところですね。まあお寺自体はだいぶ入れ替わったりはするんですけども、
うん、
必ずどこかが変わってもまた新しいところが入っていただきまして、
うん、
霊場としては無事に、伝わってきておりますので、まあまあそれだけがこの霊場の一つの意味かなと思いますんでね、うん、まあ各お寺の歴史とともに霊場会というのが、霊場会というかその霊場が、
はい、
仏様の各お寺の仏様の、ご利益を伝えているのかとも思います。
はい、この十二というのはどういうところ、
まあ、十二これいろいろあるんですけどね、薬師如来に十二という数はもうつきものでして、はい、まあまあ皆さん一番に思われるのは十二の大願という薬師如来の救いの数ですね。それが十二。また、薬師如来の眷属、まあ、薬師如来を守っている、神様というか夜叉、まあはい、まあ簡単に言うと鬼なんですけどね、
はい、
鬼の親分が十二体おられると、十二神将というのがそれなんですけどね、っていう、まあ、十二という、うん、数があります。まあ、うん、そのあたりで十二という数をすごく大事に、薬師如来のご信仰としては大事にしてますので、うん、
はい、
そういう意味で十二薬師という形になったのかと思います。で、
うん、
十二神将が表す十二っていうのは、まあ、十二神将ってね、牛とらうという干支を持っておられるんですけども、
はいはい、
あれはよくね、その年の守り本尊って言われるんですけども、
はい、
あれ時間を表してまして、十二神将が、薬師如来を信仰する人を24時間、まあ、昔1日12時間ですのでね、
1日12時間、
ねえ牛とらうという、
あ、はいはい、
根の国から
胃
の国まで十二の時を刻みますのでね、
はいはいはい、
で隙間なく1日中隙間なくその薬師如来を信仰する人を守るということで十二神将がおられます。それで十二という数字が薬師如来にとって重要な数字になってきてるんですね。
ああ、そういうこと
ですから、まあ、薬師如来を一度でも手を合わせたことのある方は一日中隙間なく十二神将が守ってくれているということになりますので、
寝てる時も
寝てる時もいつもです
と。ですよね、ありがたいですよね、はい、この当時がやっぱ薬といいましょうか、
はい、
やっぱりあったわけですかね。
いや、
まあ、平安時代といいますかね、
まあまああったと思うんですけども、
はい、
今の抗生物質みたいなのはまず考えられませんので、
薬草というね、
はい、
はは
まあどこまでそれが 効果があったのかっていうのもちょっと、まあ、劇的に効く薬というのはなかなかなかったかと思いますし、まあ、あってもお薬薬草とかも、ね、一般庶民にはどこまで手に入ったかというのもありますんでね、
はいはい、
そういう意味で、まあ、薬師如来に手を合わすのが一番の、気持ちの助けにはなったのかなと思っております。はいはい、
なるほど、そういうことなんですね。はい、ありがとうございます。お話の途中なんですけれども、ここで、いつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは京都十二薬師霊場会会長の大釜大順様、そして事務局長の野沢智行様、お二人にお越しいただいております。後半もお話を伺ってまいりたいと思います。 前半で京都十二薬師霊場会のご紹介をいただいたんですけれども、コロナ禍を経て、まあ、いよいよ、ね、観光客も戻ってくるという京都の賑わいが本当にいい戻ってきてるんですけれども、そういう中で、近々特別公開されるということなんですけれども、ご紹介をいただけますか。
京都十二薬師霊場会の方では、復興をしまして、10年が経つことになりました、
はい、
記念しまして特別公開という、事業を行うこととなりました、期間の方がですね10月の7日から、10月の22日まで、でございます、はい、通常そのお堂の中に入れないとか、本堂の中に入れないとか、まあ、そういう札所も、中に入ってなるべく近くで、お薬師様を拝んでいただこうと、まあ、そういう内容となっております、
はい、
で今回第5番の札所が、新しくいわゆる新如堂さんになりまして、ここの石薬師で、石でできているお薬師様なんですけれども、通常は薬師堂の中で、お祭りされていて、外からしか、拝んでいただけないんですけれども、
はい、
今回はなんと、ご開碑、門を扉を開けて、間近で、拝んでいただけると、まあ、そういうことに、うん、ご協力をいただくことになりました、
はい、
ぜひ、たくさんの方にお参りいただきたいなと考えているところでございます、
はい、これ10月の7日から始まるということでよかったでしょうか。
はい、
はい、でこれがそれぞれの寺によって変わっていくわけですよね。
はい、はい、ただ各お寺の事情がちょっとございまして、全ての日において、お受けできるわけではございませんで、時間も多少違っていたり、それから日にち、ちょっと拝観、できない日があったりとかでございますので、詳しくはホームページに、掲載しておりますので、ちょっとお間違いのないようにちょっとご確認の上、はい、
そうですね、
参拝していただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。平成の復興10周年記念ということなんですけれども、この平成の復興10周年っていうのが、ごめんなさい、私ちょっといまいち理解してないところもあるんですけれども、先ほどちょっとねご紹介あったんですけど、もう少しちょっと詳しく。
はい、はい、もともとは、平安時代からあった霊場なんですけども、これ私もこの部分はちょっと想像なんですけれども、第二次世界大戦という不幸な出来事がございまして、
はい、
その間に途絶えた、まあ、霊場会自体が完全に亡くなった時期っていうのがございました、
はい、
でただお参りの方はおられたんですけれども、はい、お寺の方がもう全く対応できなくなっておりまして、
うんうん、
それをまあ、皆さんのお声もありまして、平成24年、
はい、
5月の12日でしょ、第2土曜日から、うん、改めまして霊場会として再発足したということでございます。
うん、
まあ、ありがたいことにお寺自体欠けてたお寺がありませんのでね、霊場会がその途絶えた以前のお寺すべて無事に残っておりまして、その時点では12か寺全部揃った状態で再スタートをさせていただきました
ということなんですね。お寺の入れ替わりというのもこうあるわけなんですよね。先ほども第5番のというお話があったと思うんですけども、
はい、まあ過去にもっていうか、その入れ替わってるのが普通の状態っていうか、どんどん変わってたようなんですけども、
はい、
はい、ただ、幕末から、 はい、復興して10年間入れ替わりはなかったんですけれども、
はい、
やっぱりちょっとコロナの影響や何かもありまして、ちょっと対応がしきれないというお寺様が出てこられまして、
はいはいはい、
でまあまあ他のお寺にご迷惑かけるのもということで退会したいということで抜けられまして、
はいはい、
今年から第5番新如堂さん、まあ、新庄極楽寺さんが、何年ぶりかで ここも復興していただいたということなんですね。再加入していただいたということになるんですけども、
はいはいはい、ですね、そういうことなんですね。配管はそれぞれのお寺によって、まあ、配管料というのが、
はい、そうですね、はい、ちょっとお寺ごとに、はい、配管料が設定されてますし、設定されてないところはお心持ちを染めていただくということで、
いうこと、
はい、お願い申し上げたいと思います、ね、でまた皆様のその朱印帳で朱印を求めていただくのも結構なんですけれども、
はい、
京都十二役司令城会の、公式、農協帳というのがございまして、そちらを使って、十二家事すべての朱印を集めていただきますと、
はい、
上満の章といいまして、すべて回ったという、証明書を発行することになっておりますので、
うんうん、
ぜひお参りいただければと思います。
うんうんうん、今御朱印帳の特別なこれどこのお寺どちらで手に入れることが
基本的にはどちらでも、はい、
販売していただいているわけですよね、はい、ああそうですか、はい、分かりました。できればねと言いますかぜひそれで、
はい、
その御朱印帳で参りたいなと私なんかは思うんですけれどもね。これ正直なんて言うんですか全部回ると思いますと、まあ、その滞在時間とかあると思うんですけど最短でどれぐらいで回られるんでしょうね、難しい質問ですけど
今までの例で徒歩で巡礼されまして、
はい、
1日で回られた方があります。
そうですか、
はい、まあ、徒歩って言っていいのか走られたのかその辺は私も間違いなく交通機関使わずに自分の足でという方がおられましたので、
いや地図がここにね、
はい、どうやって岩倉まで行かれたかっていうのがちょっと何とも言えないですけども、
まあ、すごい健脚なん
ですね、慣れた方で京都の交通機関にも慣れた方でしたら1日で回れないことはないんですけども、まあ、2日見といていただいた方が安全かなという気はします。
ですよね、
はい、
いや私も大阪から電車乗ってきたとして、お寺そのものも配管ね、できる時間って限られていると思いますので、はい、まあ大体8時間ぐらいですかね。大体
だいたい9時から4時までが基本で、
9時から4時が基本ですか、
はい、でお寺によってはまあ10時からであったり、はい、もう少し延長されているところもあったりということです。
いやぜひ時間を作って回りたいなと思いますね。これ特別公開というのは、まあ、今回こういう形でされるんですけれど来年なんかもこの時期には特別公開をやってもらえると思ってていいんですかね。
いやこれはもう今回はもう10年の記念ということで無事に10年霊場会を無事にどうです皆さんの手でこう続けさせていただきましたんでね、そのお礼も兼ねての公開ですので、ちょっと来年これがあるかと言われると何とも言えないところがありますね。
そうですか、まあ、来年はちょっと来年になってるのは分からないというふうなところなんですけれども、いやーこれね、私ちょっと地図を見せてもいただいたんですけれども、これ回りながらいろいろ京都のところもね、いろんな観光スポットがあったりして、ものすごく、まあ、変な言い方ですけど私みたいな人間に言わさせていただくと、いろいろ寄り道しながら京都本丸に十分堪能できる、うん、ね、なんか美味しいもの食べながら、
あとなんか皆さんやっぱり最後はたこ焼き市とか新京極の中にございますから、お土産を買ったりとか
ですよね。なんか時間かけてゆっくり回りたいなとこうね、そういう思いになるんですけれども、まあ 京都藩の私としてはぜひ来年も続けていただければ嬉しいなと、そんなことを思ったりもしてます。まあ、あれですよね、特別公開ということで普段は見ることのできないものが、まあ、いろいろ見るというところがやはり一番の魅力なんでしょうね。特にここは外さないでというようなところがもしありますかね、なんか先ほど第5番のということでご紹介もいただきましたよね。はい、
そうですね、新女堂さんだけはこれちょっと今回初めてですし、
はい、
今後こういう形で公開されるかどうかというのは私どもも一切分かりませんので、
はい、
これ以降どうなるかというのはちょっと私も何とも言えませんのでね、まあ、お時間があればお参りいただければなと思います。
はい、分かりました、ありがとうございます。それでは時間の方がやってきましたので最後に未来に向けた未来へつなぐメッセージをということでお願いできますか。はい、こちらです。
はい、陽殿、
陽殿、これご本尊、まあ、私らにすればご本尊薬師如来様のおられる場所ということになるんですけども、はい、ここにおられて救いをというんですかね、仏様って必ずそこにおられて救いの手を差し伸べてくださってますんでね、そこにおられるということが重要なことですし、無事にこの霊場が伝わったという意味がそこにあるかと思いますんでね、そういう意味でちょっと硫黄殿という形でさせていただきました。
硫黄殿、はい、ありがとうございます。硫黄殿、はい、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは京都十二薬師霊場会会長大釜泰順様、そして野沢智行様事務局長お越しをいただきました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は10月8日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。